こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。漫画と図鑑で面白いわかる元素の本は、上谷夫婦による元素入門書で科学を初めて学ぶ読者にも理解しやすいように漫画の物語と図鑑的な解説を組み合わせている。中心になるのは周期表君と博士が元素118種を探していく構成で、原子や元素、周期表の基本から人体、家庭、町、病院、鉱物、人工元素までを身近な題材に結びつけて説明する点に特徴がある。単なる暗記用の元素一覧ではなく、ものが何でできているのか、元素がどこで使われているのかを具体例から考えさせる本である。小中学生の理科学習、科学に苦手意識を持つ大人の学び直し、親子で読む科学読み物として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、周期表を暗記表ではなく探索地図として扱う構成。本書の大きな特徴は、周期表を記号の羅列として提示するのではなく、元素を探し出すための地図として使っている点である。元素ガス学習では水素、酸素、炭素などの名称や記号を覚えることが先行しがちだが、それだけでは元素同士の関係や周期表の意味が見えにくい。本書はまず、元素とは何か、原子とは何か、周期表が何を示しているのかを導入し、その後に元素を身の回りで見つけていく流れを作る。これにより、周期表は試験のための一覧表ではなく、世界を分解して見るための道具になる。漫画の物語は、読者に学習順序を自然に与える役割を果たしており、図鑑部分は各元素の性質や用途を確認する参照機能を持つ。入門書として重要なのは、正確さだけでなく、どの順番で理解すればよいかを示すことであり、本書はその動線を視覚的に設計している。次に、人体や家庭用品から元素の存在を実感させる身近な科学。本書は元素を遠い実験室の概念としてではなく、人体、台所、洗面台、今効果、花火などの具体物から説明する。例えば、人体を構成する元素や家の中のものに含まれる主要な元素を扱うことで、読者は炭素、酸素、水、窒素、カルシウム、鉄などを生活と切り離せない存在として理解できる。これは科学入門において有効な方法である。なぜなら、元素記号だけを学ぶと抽象度が高く、何のために覚えるのかが見えにくいからである。身近なものから入ると、素材、色、強さ、燃え方、健康との関係など、性質と用途のつながりが見えてくる。リビーやサファイア、硬貨、花火のような題材は、元素が色や機能に関わることを直感的に示す。こうした構成は、理科が苦手な読者にも元素を知識ではなく観察対象として受け取らせる効果がある。さらに、全118元素を扱いながら平易さを保つ図鑑機能。本書は入門向けでありながら、現在知られている118種の元素を対象にしている点で情報量が多い。よく知られる炭素、酸素、鉄、金のような元素だけでなく、自然界に安定して存在しにくい元素や人工的に作られる重い元素にも触れる。入門書では身近な元素だけを扱って終わる場合も多いが、本書は周期表全体を視野に入れることで元素の世界の広がりを示している。図鑑部分は物語で得た関心を個別の元素情報へ接続する役割を持ち、性質、特徴、用途を短く整理する形式になっている。これに読者は最初から詳細な化学計算や電子配置を理解しなくても各元素に固有の役割があることを把握できる。網羅性と平易さの両立は難しいが、本書ではキャラクター化やイラストを使い、情報を圧縮しながら入り口の負担を下げている。そして、見つからない元素と人工元素から化学の未確定性を学ぶ。本書が単なる生活科学の本にとどまらないのは、見つからない元素やマニアックな元素、人工元素にも賞を湧いている点である。元素というと、全てが地球上に同じように存在していると思われがちだが、実際には自然界に安定して見つかりにくいものや加速器などを用いて人工的に作られるものがある。こうした題材は、科学が完成した知識の暗記ではなく、発見、命名、確認、利用の過程を含む営みであることを示す。特に93番以降の元素や単寿命の元素は、日常生活の素材とは異なる科学技術の領域に属しており、読者に周期表の奥行きを感じさせる。日本初の元素に触れる構成も、元素発見が過去の海外の歴史だけでなく現代の研究とつながっていることを示す。子ども向けの平易な本でありながら、科学の不確定性や研究の進展を扱う点に知的な厚みがある。最後に、漫画の物で性と図鑑の参照性を分担させた学習設計。本書の形式は、漫画で興味を引き、図鑑で知識を整理する二層構造になっている。漫画部分では、周期表君と博士が元素を探すという目的があるため、読者は次に何を知るのかを追いやすい。一方、図鑑部分では個々の元素を一覧的に確認できるため、読み終えた後にも調べ物として使える。 科学入門書では物語に寄せすぎると知識が薄くなり、図鑑に寄せすぎると読み始める負担が大きくなる。本書はその中間を狙い、説明を短く区切り、イラストとキャラクターで視線を誘導している。もっとも、物語設定やキャラクター表現は好みが分かれる可能性があり、純粋な辞典を求める読者には軽く感じられることもある。しかし、初学者が元素の全体像に触れる入り口としては、読ませる仕組みと参照する仕組みが両方あることが大きな利点である。結論として、漫画と図鑑で面白い、分かる元素の本は元素記号を覚え始める小中学生、理解の苦手意識がある読者、子どもに科学への入り口を用意したい保護者に向いている。実用的な利点は、元素を生活の中の物質と結びつけて理解できることである。人体、家庭用品、街のもの、病院、鉱物、人工元素まで扱うため、読者は科学を教科書内の知識ではなく、身の回りを説明する視点として使えるようになる。知的な利点は、周期表全体を眺めながら、身近な元素と希少な元素、自然に存在する元素と人工的に作られる元素の違いを把握できる点にある。同種の元素図鑑と比べると、本書は網羅性だけでなく、物語による導入と図鑑による整理を組み合わせているところが際立つ。詳細な専門書ではないが、科学への最初の抵抗感を減らし、さらに深い学習へ進むための足場として現実的に役立つ一冊である。ご支援いただける場合は、上谷夫婦ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。